ようございます。8月もいよいよ今日で終わりです。まだまだ暑さは続きそうですので、皆様の健康が守られますようにお祈りいたします。今日は第一ペテロの手紙3章8節からです。8節には、最後に言います、皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさいとあります。この手紙を書いたペテロは、最後に言いますと述べて、2章11節から記してきたクリスチャンへの勧めをまとめて、教会のあるべき姿について語っています。ここでは、教会を構成するクリスチャンの心構え、一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさいの5つが記されています。これは、神様が一人一人に与えておられる目的や使命に向かって成長していくクリスチャンが歩むプロセスとも言えます。これらはクリスチャンの教会の一員としての共同生活が一つ思いになることからスタートして、段階的な成長を経て、謙虚になるという過程を示しています。これらのステップは互いに関連し合っています。一つ思いになることは同情し合うことへとつながり、それは自然と兄弟愛を生み出します。そしてその過程で培われる心の優しさは謙虚さを生み出すのです。これは信仰による一連の完成へのプロセスを表しています。この御言葉は、生涯における信仰の成長の目標を示す指針となるでしょう。それは、クリスチャン一人一人がキリストの似姿へと変えられていく旅路の道のりなのです。この視点に立つとき、私たちは日々経験する試練や困難を単なる苦難としてではなく、神の似姿となる目的に向かって成長する機会として捉えることができるのではないでしょうか。一つ思いになりという言葉は、教会は一つの群れとしていろいろな異なる背景のものが集まっているので、教会として何かをしたり前へ進むとき、心を一つにすることが大切です。生まれも育ちも違い、現在の仕事や立場、環境や性格など、あらゆる面で異なるクリスチャンが、イエス様を信じる信仰によって一つとされているのです。クリスチャンは、イエス様を心の中心に据えなければなりません。イエス様を主とするところに一致があり、それによって、互いの心が一つに結ばれるのです。私たちは自分の中心にイエス様に座っていただいているでしょうか。自分自身や教会を主に委ねて、聖霊のお働きによって自分や教会が歩んでいくことが一番大切なことなのです。次に、同情し合いという言葉があります。同情する、共感するというのは、人に寄り添う心情であり、簡単なようでなかなか難しいのではないでしょうか。ローマ人への手紙12章には、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいとあります。人が喜ぶのを見ると羨ましく思ったり妬ましく思ったりするものです。また泣く者の悲しみ、辛さを共にすることも、本当の痛みがわかるわけではありません。けれども、イエス様が私たちの心の中心におられることによって、喜んでいる者と共に喜び、泣いている者と一緒に泣くことができるのです。3番目の、兄弟愛を示しという内容にも、このことは含まれてきます。この言葉は聖書の中でこの節でのみ使われている言葉です。兄弟愛を示すとは、主イエス様を信じる 神様の家族の一員として互いに大切に思い愛していくことです。4番目は心の優しい人となりです。人となられたイエス様は人の深い悲しみや苦しみに寄り添い、弟子たちと共に歩んでくださり、人の弱さを受け止めてくださいました。そして今も私たちと共におられ、私たちが心優しく歩めるようにしてくださいます。最後は謙虚になりです。私たちは自分の力で謙虚になって物事を考えたり人に接することは本当の意味ではできません。イエス様に習う必要があります。イエス様は自分から強さを主張せず、権力や力を誇示しませんでした。自らを低くし常に人に仕えたのです。イエス様が生まれた場所は家畜小屋でした。その生涯の最後は最も残酷な処刑方法である十字架刑によって死んでいかれました。イエス様は崇められるべきお方でありながらも、人の弱さや苦しみに最後まで寄り添い続けたお方です。それが誠の神として私たちに残された模範なのです。イエス様に見る謙虚とは、父なる神様の導きに従い、聖霊なる神様の力で歩むことでした。私たちはイエス様に従い歩むことによって謙虚に生きることを学び、そこに生きることができるのです。イエス様を信じる人のうちにおられる聖霊は、私たちが最終的に謙虚に歩むものへと成長させてくださるのです。私たちは日々の生活の中で人間関係で不信感を持ったり、苦しい思いをしたり、悲しみや怒りを覚えることがあります。しかしイエス様は、あなたや私の信仰の成長のために必要な時に必要なことを与えておられるのです。自分が苦しみ葛藤する中で、なぜ今このところを通されているのか、辛い思いだけで少しも神様の愛を感じられない、人への配慮や関わりも今は無理だ、そんな思いでいっぱいになり心に余裕がないとき、立ち止まって、私の心の中心にイエス様がおられるのか、自分自身がいるのかを考えてみましょう。神様は決して無駄なことはなさいません。すべてのことは共に働いて益となるのです。神様は私たちをその過程の中で成長させてくださっているのです。それは神様の前に謙虚になるように導かれているのです。私たち一人一人がこれまで達成したこと、成功したことなど、いろいろな体験があるかと思います。しかし、自分の力で成し遂げたのだという自分への栄光ではなく、神様への深い憐れみと慈しみの上に私を用いてそのようにしてくださったのだと、神様に栄光を期していきましょう。すべての栄光を神様に期していく道こそ、謙虚なものへと導かれていく一本道のように思います。今週の皆様の歩みが祝福されますように。天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。先週一週間の歩みを守り導いてくださったことをありがとうございます。神様は私たちを謙虚になるように導いておられます。イエス様に従い、そして信頼して歩むことができるように導いてください。兄弟姉妹の今週の歩みを祝福してください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。試練の中にある方々を慰め励まし支えてください。主イエスキリストの恵みと 神の愛と聖霊なる神との親しき交わりが回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。